の前泊美樹です。今回から番組を持たせていただくことになりました。よろしくお願いします。さて、この番組は私が話を進めて、いろいろなゲストをお呼びして進めていくつもりではありますが、今日は初回とありまして、聞き手を用意しております。皆様おなじみの、台風 FM の平東生さんです。平さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、
最初だから緊張しますね。
そうですね、ラジオは久しぶりです。
そうなんですか。はい、はい、以前も番組とか持ってらっしゃったりした。
そうですね、以前、うん、私ケーブルテレビで勤めていたご縁でですね、
はい、見てましたよ。
ちょっと裏でこそこそとラジオ番組などを、
ラジオもやってたんです
ね。させていただいておりました。
なるほど、はい、ね、テレビの出身の方だから、うん、まあ、ラジオどうかなと思ったんですけど、まあ、経験もあるということで、
は
い、
昔ですね、
はいはい、ぜひなんて言うんでしょうか、議員としてのね、前泊さんなんで、楽しみにしております。一リスナーとしてですね、はい。で、今日は僕臨時の聞き手なんですけれども、この番組基本的にはゲストを呼んでいくって感じなんですよね。
はい、
はい、ではゲストのインタビュアーをしながら進めていくっていうことで、はい、今日僕がインタビューちょっとしていこうかなと。
はい、よろしくお願いします。
思います。政治家さんとね、お話をするときに必ず聞くことは、なんで政治家になったんですかっていう話なんですけど、うんうん、はい、これ少しいきさつお聞きしてもいいですか。
うん、はい、先ほどもね、お話したように、うん、ケーブルテレビにおりました。私今43になる年なんですけども、はい、29の年から5年半ケーブルテレビにおりまして、ニュース番組などにも携わるんです、はい、いただいていたんですけども、うん、またケーブルテレビって何でも屋さんなんですね。小さなテレビ局なので、はい、で記者もするし、キャスターもしますけども、もちろん音声さんとかね、カメラマンとか、うん、何でもするんです。でその中で県議会や那覇市議会のカメラ中継の担当としても議会に足を運んでいました。
そうだったんですね、
はい、
うん、
でその中でやっぱり感じたのが、取材をしている中で、はい、まあ、折しも平成の大合併の時期でもあったんですけども、うんうんうん、市民を取材している時の感覚と、
はい、
かたや議会で議論されている内容というのが非常に離れているな、
乖離してる、
うんうん、深い溝を感じたんですね、うんうんうん、なので最初は、いや議会も面白いことやってるのに、なんで市民は関心を持ってくれないんだろう、うんうんうん、でかたや市民はこんなに熱い思いを持っているのに、なんでこれが議会に伝わらないんだろうと、
ここで課題が論じられてなかったりするということですね、は
い、うん、なんか温度差が全然違うなということを感じたんです、
うんうんうん、
でそこで、まあ、それ両方をつなげるようなニュースを心がけていたんですけども、はい、やっぱりこう限界がありまして、うんうんうん、でキャスター席からいろんなことを言うんですが、まあ、なかなか変わらない、はい、もちろんですけども、なかなか変わるもんでもないし、あと自分が無責任だなというふうに思うようになってきたんですね。ほうほうほう、
メディアはメディアでね、うん、役割があると思いますが、
そうなんですよ、うん、ただ私がそれをちょっと踏み越えちゃった気持ちもあるかもしれません、
う
ん
う
ん、
むしろ現場に入ってやろうというところです ね、 ですね、
やっぱり人生一度きりなので、うん、ここはもう思い切って責任ある立場でやってみようじゃないかというところが始まりです。
なるほどね、はい、メディアの立場から、うん、まあまあいろいろ啓発しながら変えていこうと思ったんだけど、
うん、
まあ、一度なってみるのもいいんじゃないかってことですね、
は
い、
あともう一つ、やっぱり私が今年43になるというふうに申し上げましたけども、うん、沖縄が日本に復帰した年に生まれた復帰っ子なんです、
は
い、
うんうん、
そのことも大きな影響があるかなと感じています。ほうほうほう、というのが東生さんお兄さんだからご存知だと思いますけども、はい、復帰っ子ってことあるごとに、まあ、10周年、うん、20周年マスコミから取材を受けますよね。
そうですよね、復帰っ子ってなんか中退強い感じします、
うん、
僕はね2個上、まあまあせっかくの3つぐらい上なんです、うん、僕69年なんで。
ああ、そうですよね、
はい、復帰っ子っていつもなんか連帯感あるなっていう感じ、うん、そうなんです
、
なんですか、自己紹介で復帰っ子ですっていう人意外といるんですよね、
うんうん、復帰っ子の挑戦とかね、復帰っ子をキャッチにした、
そうそうそう、
政治家といいますか議員も多いですし、あと議員の数もやっぱり多いんですよ。
あ、そうなんですか。
というのはおそらくですね、やっぱりその沖縄の将来を考えさせられる、
うん、
機会が多かった、うんうん、マスコミの取材も含めて周りの大人たちから
そういう意識になった、
そうお前復帰っ子か、あの頃はねこうだったんだよとか、復帰してよかったと思うかとか、うん、基地問題経済問題含めていろいろ聞かれるもんですから、うん、沖縄の将来は私たち復帰っ子がなんか担わなきゃいけないんじゃないかみたいな、自意識過剰なね、感じにこう復帰っ子ってなっていっちゃったりするんですよね、うんうんうんうん、やっぱりそういった背景も大きかったんじゃないかなと思います。
ということなんですね、はい、とはいえ政治家になるったらそれなりのプロセス必要じゃないですか、例えばなんて言うんでしょう、自民系にしても、まあ、旧社、まあ、社会と社民系にしても、はい、それなりのルートがあるじゃないですか、はい、僕ね父親政治家だったんですけど、社会党だったらこういう組合に入って、組合でこういう専従職をやって、じゃあその中で向いてる人をみんなで推挙してっていうプロセス、だから後ろに組織がちゃんといて、みたいな選挙が昔の選挙ってありましたよね、自民党だったら自民党なりにまたあるわけですよ、だけどそういうとこなしで始めてるわけじゃないですか。
そうですね、
出だしどうでした？
いやもう本当に手探り で、
ね、
悲惨でしたよまあ、幸い小さいとはいえメディアにいたので、
はい、知名度はあったね、
いや知名度はどうかわからないんですけども、政治に関わっている友達や先輩が結構いたんですね、はい、でそれでまあ、いろいろなご指導もいただきながら、まあ、でもその中でやっぱり安泰と言いますかね、王道としては政党から入っていく、はい、まあ、秘書を経験して、立候補していくということ ね、 ね、うん、まあ、そういった勉強の仕方もあるんだけども、まあ、そういった道も非常に魅力的ではあったんですが、ずっとその議会中継をしていて、こんな議員がいたらいいなと思うような形でどうせだったらやってみようかなという、まあ、非常に不安だらけなんですけども、そういった形で無所属で出ることにして、はい、でも本当にかき集めの情報とかき集めの人脈で、手作りの選挙戦で挑もうと決意をしたわけです。
どれぐらいな手作りの選挙したんですか？
どれぐらいな手作りでしょうね。お金の話ですか？お金
もそうだし、事務所とか運動の仕方とか。
事務所もほとんど人いないですよね、
一応事務所借りたんですね。
事務所はやっぱ形だけこう選挙っぽいことをやろうということで借りてみました。借りてみたけどもちろん人もいないし、友達がたまたま空いていたので、ついてくれたんですけども、もうほとんど人もいないで、いるのはうちの親ぐらいみたいなね、
なるほどね、
感じで、はい、親の友達が来るとか、また那覇市議会って、40人の定数、
はい、
まあ、その前は44でしたけど、
44人だったんですかね、44
から40になりまして、でそこにもう50人も60人も立候補するわけじゃないですか、後で知ったんですけど、私が立候補しているっていうのを知らなかったっていう人もいたぐらいで、それぐらいの中で、いろいろなところ
を回って、1期目はまあまあ激戦でしたよね。
そうですね、あれ60何人か、3人に1人が落ちるぐらいの ね、
そうでした ね、 ああ多かったの覚えてますよ、はい、なるほど。ツールとかも作るじゃないですか、名刺だとか、パンフレットだとか、はい、そういうのどうしたんですか？
それも見よう見まねでこう、
他の人の見て、
そう、で作って、まあちょっとそういうのが得意な友達に頼んだりをしてやったんですけども、なかなかね、よく目にするような政党のようにうまくいかないというか、
やっぱり思ってたのと違うわけですね。
そうですね、まずやっぱり自分がいろいろな思いがあって立候補はもちろんしたんですけども、それをどう形にするのか、
言葉にするの難しいですよ ね、
そうですね、正確に伝えるというかね、はい、そういったメッセージ性を持った、形にするのに苦労しましたね、
女性の場合保育問題だとか子育て問題系のものをまず最初に持ってきて、それであとこれとこれとこれも考えてないわけじゃないよみたいな優先順位つけていく、そういうリフレットをたくさん見受けられるんですけど、1期目ってどういうことが最初のキャッチフレーズだったんですか？
ですね、1期目はやっぱり議会が変われば生活が変わるというような、最初から議会改革をやりたかったんですよ。
固めですね、
で、ところがやっぱり議会改革なんて言っても票にならないからやめとけって言われたんですね。
みんな言われますわね。
だけど嘘はつきたくないわけですよ。
そ
こら辺の葛藤が、2期目も続くんですけども、やっぱりその市民生活を変えるのはもちろん、市 とか、あの市長首長さんなんかも大切なんですけども、やっぱりせっかく議会という市民の代表機関があるんですから、はい、それをフル活用させないとあのいけないなという思いもありまして、そういうのがあったんですけども、やっぱりいろいろと盛りだくさんで入れちゃいました、うん、ただ私はあの子供がいないので、
うん、
で働く女性の立場からいろいろその労働条件とかですね、はい、まあ、2つ3つほどあの仕事を持たないと回していけないとか、うん、あのそういったことに常々、ね、あの取材している中でも疑問に感じていたので、あのまずは生活ができないといろんな問題っていうのは、うん、あの人って考えられないなというところの問題は、うん、あの訴えていきましたね。
なるほどね、はい、それってじゃあ手作り選挙で、まあ、なんとか勝ち残ってきたわけです
よね。なんとかなんですよ。あの皆さん正直な感想を寄せてくれて、よく通ったねって言われまして、いやだからよねと言って、私も本当に感謝してますという話ばっかり。
いやいや通ればいいんですよ。あの、よく言ってましたけど、最下位当選もトップ当選も給料は一緒です、
うん、一緒です、
はいはい、だからとにかく受かってね、うん、勝ち抜いて、じゃあ2期これで手作りながらも勝ち抜いてきたわけですね、はい、なるほど。あの最近じゃあ議会活動をしててもう2期目なんで、はい、まあ、まだ、うん、まだあれですよね、ルーキーというか中堅のちょっと手前ぐらいかとは思うんですけど。
そうですね、2期目だとですね、
はい、最近重きを置いている活動とかテーマっていうのはあるんですか。
最近重きを置いている活動、はい、
うん、LGBT の話をあの僕ね、あ、今河原版見ても書いてあるんですけど、
はい、そうですね、LGBT、まあ、つまり性的少数者と、はい、あのな、まあ、なあのいうふうに訳されますけども、うん、その、 あの支援宣言を議会で提言をさせてもらいまして、うん、早速去る7月のピンクドット沖縄という、あの、はい、1000人規模のですね、
はい、あ
の
大きなイベントがありましたよね、は
い、イベントで、那覇市がレインボー那覇宣言として発表した、うん、ということに取り組ませてもらいました。
なるほど、はい、ここに合わせてくれたわけというか、合わせさせたっていう方がいいのかしら。
いや、タイミングもあったと思うんですけども、うん、あのご存知の通り渋谷区がパートナーシップ条例をね、あの制定するという、
あれは大きいニュースでしたね、
非常に大きなニュースでした、うん、それを受けてといいますか、もともと私今年の2月定例会は、うん、あのそろそろちょっと LGBT 取り上げようという準備をしていたんです、うんうん、で、あの私は、まあ、以前からあの、はい、LGBT の友人も多かったので、うん、でなんとかこう意識はあるんですけども、行政が何ができるのかっていうことを、なんかいたずらな質問したくなかったもんですから、うん、それをいろいろと模索していたんです。でその中で、大阪市の淀川区が、はい、その LGBT 支援宣言というのを、うん、自治体で初めて宣言をして具体的に取り組んでいる、うん、まあ、例えば職員研修であったり、はい、まあ、企業に対するその研修、
うん、
でまたコミュニティスペースを設けるとか、そういった取り組みをしているということを知りまして、う
ん、なるほど、
これだったら提案できるなということで提案をさせていただきました、
うん、そうです。じゃあ、うん、那覇市の今後は那覇市の当局の方々が、はい、あの LGBT に対するある種の基礎知識をつけて、
はい、
まあ、偏見がなかないようにとか、うん、あるいはもうちょっと前向きに支援ができるっていうところに向けて、うん、の制度になっていくんじゃないか、はい、
ですね。まあ、もともとそのこういった早いタイミングで、うん、政策実現したというのは、那覇市が意識がそもそもあったというところはあると思うんですね、はい、女性センターで、LGBT に関する、まあ、トランスジェンダーとかですね、うん、講座も長年開催していますし、うんうんうん、先ほどピンクドット沖縄の話をしましたけども、はい、自治体で、共催をとしてついているっていうのも珍しい。
すでに名前入れてたんですね、
うん、です。でそれで那覇市としては人権問題として、うん、やっぱりそれぞれの個性が輝く那覇の町を目指すということで、うん、形にしたといういきさつがあります。
なるほどね、
はい、
渋谷は同性婚 OK よ、届け出 OK よみたいな、はい、かなりキャッチーなやつでしたけど、うん、やっぱりまずはベースの当局の方々の意識をしっかり整えていくとかっていうとこから始めていこうと、はい、
うん、そうですね、ちょっとできるところから、まあね、足元から確実に固めていこうかなという、まあ、
これは多少時間かけても、はい、次ね、目に見える制度にしていくためにはやっぱベース必要だと思うので、うん、それはいいなと思いました。なるほど、はい、そういうことをやってらっしゃるんですね、
はい、
でですね、私の聞いた中で最近トピックはこのマニフェスト大賞を取ったみたいな話は、はい、なんか そこら中から おめでとうみたいな話は聞こえてくるんですけど、
ありがとうございます。
すいません、マニフェスト大賞がどういうものかっていうのが今一つつかめてなくて、
はい、
で何前向きさんのどっかのサイト見ればマニフェストが載ってるのとかみたいな勝手に誤解をしてたんですけど、どうもそうではないらしくて、
はい、
ちょっと説明してほしいなと思ってます、はい、
マニフェスト大賞という、はい、まあ、賞があります。今回で10回目を迎えるんですが、政策本位の政治をしていこうという、うん、取り組みなんですね、うんうん、元三重県知事の北川雅康さんが、はいはい、リードして、取り組んでらっしゃるものでですね、うん、その、 マニフェスト型の政治を推進する、つまり全政競争といって、うん、政策をこう戦わせていい、はい、社会を作っていこうという取り組みなんですが、うん、それを目指す地方議員連盟に私も入っているんですが、うんうんうん、そういった取り組みの中で、全国の地方議会とかあと政治家で市民の中で、はい、優れた取り組みに賞をあげようというものがマニフェスト大賞なんです、
うんうんうんうん、
で、まあ、さまざまな部門がありまして、その、コミュニケーション部門とか、
はい、
まあ、最近ではその防災とかそういったものもあるんですけども、うん、その中でマニフェスト型の政治を、はい、進める取り組みを、表彰する、まあ、優秀マニフェスト賞という部門の中の
マニフェスト型の取り組みを表彰するということなんですね、
はいはい、
うん、
そこで、優秀賞をいただいております。
なるほど、
はい、
ここでいうマニフェスト型の取り組みっていうのは何かこういうことを書いたとかこういうことを宣言したみたいな話はあるんですか？
はい、もちろん私自身も選挙の時はマニフェストという市民の皆さんとの約束を重視しながら、うん、当選させてもらったらその議員活動に取り入れているんですけども、うん、今回賞をいただいた取り組みというのは市長の選挙公約をもとに、はいはい、マニフェスト評価シートを作って、
おうおうおう、
それを元に議会で質問したという取り組みです。
なるほどね、はい、あ、面白いですねそれ、いわゆる評価の仕方っていうものと市長の公約を照らし合わせると、
はい、
でそのじゃあ評価の仕方を作ったわけですね。
そうですね、評価の仕方自体は非常に難しくて実際やってみようとしたら、
うん、
しその点はちょっとまだこれからいろいろと識者の方の意見も入れながら、
うん、
作っていきたいと思うんですけども、はい、まず簡単に、うん、まずこの市長が、まあ、私がこれをこの質問したのが今年の昨年の議会で、
はい、
今県知事になられた翁長武前市長が、うん、4期目の公約があって、はい、で県知事になる前に、うん、まあ、まずはじゃあその総括をしてもらおうということで108項目ぐらい、
うん、
それをまずシートに落とし込んで、
うんうんうん、
それは達成できたのかどうなのか、はい、まあ、総合計画との関係はどうなのかということをまず表にするんですね。
なるほど。
で、達成できたものに関しては、まあ、うん、これ達成しましたよねという話でいいんですけども、うんうん、できなかった、まだできていないもの、
うん、
それはなんでできていないのかという説明責任を果たしてもらう。で、
はい、
ちょっと事情が違って変更しましたっていうものももちろんあるわけですよ。それはどういう事情で変更したのかということを、うん、聞いていくっていう議会質問をシート元にしたんですね、
はい、じゃあやっぱり、うん、いわゆる僕らよく物差しとかって言うんですけど、うん、この測り方みたいなものをしっかりしないと、
ね、
これがうまくいったかどうかっていうのが自己評価だったりするし、あとあまり意味がないと思われる数字だったりする場合もあるじゃないですか、はい、
そうですね、
ここですね、
そうですね、何を軸にこう、うん、成果があるのかないのかっていうのを正していくっていうのは非常に、まあ、大切なことだし、
うんうん、
まあ、難しいことでもあるんですけども、はい、まあ、もちろん私の、政策と市長の政策が違うところもあります、
うん、
それはそれで別で論を戦わせながら、
そうですね、
じゃあ、うん、こういうことを市民とまず約束をしましたよね、それちゃんと果たせてますかって、うん、できなかった場合は説明責任果たせてますかということの、うんうんうん、まあ、言えばこれも尺度ということになるんでしょうかね。
そうですね、
評価尺度になりますかね。
この物差し発明できたらいいですね、はい、うん、今考え方の話だから、
はい、
だからそこはいわゆる外からも評価されましたっていうのは僕すごい大事な一歩だと思うので、はい、あとその物差しのメモリを作っていくというか測り方ですよ ね、作っていければすごくいいと思います、
は
い、
うん、
みんなに広まるといいです ね、
そうですね、これ、うん、私ども そのローカルマニフェスト推進地方議員連盟とか、はい、まあ、首長関係もまた市民の皆さんも、うん、 いるんですけども、ここではやっぱりいい政策は、うん、みんなでこう徹底的にパクるっていう、はい、TPP というのを合言葉に、はい、
うん、
TTP ですね、徹底的にパクるっていう運動をやっていますので、うんはい、これもですね青森県 のどっかの自治体の議員さんが、
はい、
なんか票を作って市長のこうマニフェスト達成度、うん、でそれは確か何パーセントみたいなことを書いていたような気がするんですが、ただその何パーセントっていうのは難しいですよね。いやいや、
そ
うですよ。
そこが僕ね、うん、そこがすごい重要なとこだと思いますね、うん、その測り方がみんなが共感して正しいものに近づければね、うんうん、別にそれで糾弾しようっていうだけの話ではないと思うんですわ。うん、
ちゃんと説明をしてくださいということが大事だと思っているんです、
ねはい、変更は変更とかできなかったことも、うん、どうじゃあ解釈したのかとかね、はい、そうどう変更したのかっていう話がちゃんと聞ける方がいいですよね、はいうん、あまりこの積極に持ってくとかみたいなものは、
うん、ではなくてですね、うん、でその、まあ、結果はまた市民が判断をするという、
うん
まあ、そういう見せ方かなと思ってます。
わかりました、はい、なるほどね。こういうことをやったら僕も何人も政治家の方とこうやってインタビューするようになって、やっぱりそれぞれ特徴あって面白いですね、
うん、そうですね、
はい、
なんか動物園みたいなところですかね議会は、はい、
インタビューを、まあ、今僕は何とも聞いて、うん、で来てるんですけど、次回以降は、
はい、
このゲストさんに前泊さんがインタビューをしていくっていう感じですね、はい、どんな方を呼びたいですか、はい、
そうですね、やっぱり議会をね、
うん
ちょっと硬いイメージも、うん、つまんなさそうなイメージもありますけども、はい、実は結構面白いところもあるので、うん議員とかあと事務局、今はもう議会といったら議員だけじゃなくて事務局も、はい、議会事務局も指すんですけども、うん、そういった内部から見た議会の
なるほどね、
ことをお話しいただく
人もちょっと来てもらおうと。
そ, う、ね、それとやっぱり那覇ですか、那覇の話題、はい、まあ、様々な話題で、その時々にあったゲストさんをお呼びして、
はい、
いろいろと議会への感想なども聞いてみたいかなと思っています。
やっぱりここは初志貫徹で、はい、議会の活性化っていうところを担いたいわけですよね
そうですね、やっぱり、はい、市民と共に歩む議会というのが私の、うん、キャッチフレーズでもありますので、
よくわかりました。じゃあ期待をしております。ということで、まあまあお時間になってまいりました。はい、ですね、最後少し告知も挟みながらと思うんですが、はい、何かございます？
お知らせ的なあれですね、はい、那覇市議会9月定例会が9月28日に終わりまして、
はい、
10月は平成26年度の決算審査をしています、うん非常に一括交付金の、使われ方なども、はい、そろそろ、24年度から始まってますから、うん、検証に値する決算審査だというふうに私は感じているんですけども、
そうですね、
それについて、まあ、大体10月の前半議論があってですね、
うん
22日にその決算を最終的に認定するのかどうするのかという臨時議会があります、はい、決算は過ぎたことだから、
うん
もう過ぎたことはいいじゃないかというわけではなくて、うん将来 の予算に生かすためにしっかりとした議論をしたいというふうに思ってますので、はい決算審査もご注目いただきたいと思ってます。
わかりました、
はい、
こんなところでしょうか。
はい、
はい、ということでお時間でございます。前泊美樹さんありがとうございました。じゃあ次回から、
はい
はい、仕切りを僕リスナーとして聞いてますんで、たまに出させてください、
はい、頑張ります、はいはい、ご指導よろしくお願いします、はい、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。